町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
今年は選挙イヤー、選挙の年と言われ、向こう5年とか10年の世界の行方を左右しかねない大型の選挙が各国で目白押しです、でこうした選挙は日本にも大きな影響を及ぼす可能性があり、決して、我々も無関心ではいられないと思います。早くも明日の土曜日にはそうした大型選挙の一つで、この極東地域の軍事や安全保障、経済に大きなインパクトを与えかねない台湾の総統と立法院、日本の国会議員にあたる選挙が行われます。
はい、その台湾だけではなく、3月にはプーチン大統領が率いてきたロシアの大統領選挙が予定されていたり、11月にはトランプ前大統領の再登板が取り沙汰されているアメリカの大統領選挙が予定されていたりしますよね。そうした選挙がどういうリスクを抱えているのか、台湾海峡の緊張が高まるですとか、ウクライナの戦争が一段と激化するようなこともないとは言い切れないわけですよね。そういう選挙の行方というのは、私もとても気になっています。
ですよね。そこで今日はこういうテーマにしました。
世界の行方を左右する今年の5大選挙が抱えるリスクとは。
ということで、今日は近未来の世界の行方を大きく左右しかねない5つの選挙、つまり台湾、韓国、ロシア、ヨーロッパ議会、そしてアメリカの5つの選挙の現在の情勢と、それぞれがどういうリスクを抱えるかについて深掘ってみたいと思います。
はい、とても気になる話題、目白押しですね。よろしくお願いします。町田鉄の深掘り、この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り、
改めまして今日のテーマは、
世界の行方を左右する今年の5大選挙が抱えるリスクとは。
オープニングでお話したように、今年は世界各地で大きな選挙が数多く予定されていることから選挙イヤーと呼ばれています。そこで、今日は最初にこの選挙イヤーに世界で一体どんな選挙があるのか簡単にまとめておきたいと思います。
はい、
その上で冒頭でお話したように、日本にも大きな影響がありそうな5つの注目の選挙、つまり台湾、韓国、ロシア、ヨーロッパ議会、そしてアメリカの選挙の現時点での情勢と、リスクを考えてみたいと思います。
はい、それでは早速ですが、今年が選挙イヤーと言われるゆえんというか、世界でどんな選挙があるのか、そこからまとめてください。
はい、今年はですね、本当に選挙が多くて50カ国以上で、国政選挙や大きな地方選挙があると言われています。
そんなにあるんですね。
はい、で注目を集めているグローバルサウス諸国からいくと、実はすでに今週の日曜日の1月7日にアジアの最貧国の一つでありながら、今後の成長が期待されているバングラディッシュで総選挙がありました。で、翌8日の選挙管理委員会の発表によると、与党アワミ連盟が、227議席のうち167議席を獲得しており、ハシナ首相の4期続投が確実になりました。外伝には、冷酷だとされているハシナ首相の統治が続くことになったという論評もありました。このほか、グローバルサウス諸国の主なものとしては、来月イスラム教の国家として1、2の人口を誇る国家でそれぞれ選挙があります。パキスタンとインドネシアなんですが、パキスタンでは総選挙、インドネシアでは大統領選挙があります。
はい、グローバルサウスといえばインドも総選挙がありますよね。
はい、中国を抜いて人口世界一となったインド、世界最大の民主主義国と言われてますから、この選挙を実は、5大選挙に入れてるところも結構いろんなメディアであるんですけど、僕は後で言いますけど、これはあえて外してあります。で、4月から5月にかけて定数545の下院の選挙があります。で、欧米メディアの中には、グローバルサウスのリーダー的な位置づけでこのインドの下院選の動向に注目しているところは少なくありません。
でも5大選挙には入れなかったというのは何か理由があるんですか？
いや、もちろん大事な選挙で、日本にも影響ありますから、インド経済密接になってきてますので、非常に意味はあるんですが、ただですね、その他の5つと比べると 大して問題が起きそうにないなっていうか、モディさんが率いてる与党 BJP インド人民党が非常に、強さを見せる戦いぶりでして、2014年に続いて今回も単独過半数を維持できそうだっていうんですね。つまりまあ安定的に勝ちそうなので、あまり大きな波乱はないかなと思ってあえて外してあります。
なるほど。ただ注目は注目ということですね。
もちろん大事な選挙ですね、
はい、ではアフリカ諸国はどうでしょうか。
アフリカで気になるのは何といっても南アフリカ共和国なんです、はい、これはまだ日程さえ公表されてないんだけど、だけど国民議会と地方議会の両方で、議員を選ぶ大きな選挙が予定されています、はい、でまあ、この国の注目点はネルソン・マンデラ氏が長年引き続いてアパルトヘイトをね、廃止してやってきたネルソン・マンデラ氏なんですが、長年率いてきたアフリカ民族会議が近年汚職の横行なんかがたたって、まあ、驚くほど求心力を失ってるんですね。で代わって過激な白人の排斥を抱えている極左の野党、経済的解放の党首が大躍進するんじゃないかみたいなことが懸念されてます。
では続いて先進国はどうなってますか。
触れなきゃいけないのは多分ポルトガルなんですが、まあ、一員制で定数230の議会の総選挙が3月10日に予定されてます、はい、でこの選挙は昨年11月にリチウムの採掘とか水素の製造をめぐる利権に絡んで、自身の主席補佐官が賄賂を受け取ったとされたコスタ首相がレベロ・デ・ソウザ大統領に辞意を表明したことに伴う選挙で、まあ、コスタ首相が率いてきた中道左派の社会党が政権を維持できるのか、あるいはそれに代わって極右政党がどこまで議席を伸ばすかが焦点とされてます、はい、あと、まあ、先進国で OECD 加盟で中南米のメキシコですが、はい、ここは6月に大統領選挙があります。で与野党の一騎打ち状態なんですが、いずれの候補も女性のため、メキシコで初めて女性の大統領が誕生するのが確実だと言われてます。
確かにこうして伺ってますと、選挙イヤーの今年本当に各地でいろんな選挙があるんですね。
そうですね、たくさんありますよ、うん、
さあではここからは本題の5大選挙に話を進めてください。まずは明日13日土曜日投開票の台湾の総統と立法議員の選挙からお願いします。
はい、去年の末までの複数の世論調査によりますと、与党民進党の副総統である赖清徳氏が戦いを有利に進めてます。赖氏は現総統の蔡英文氏の後継者です、はい、支持率を具体的に見ていきますと、2番手の国民党の江有儀新北市長や3番手につけている、柯文哲台湾民主党主席らに、まあ、それぞれ3ポイントから10ポイント程度の差をつけてます。で、まあ、赖氏リードの背景として大きいのは、この2番手と3番手の2大政党、2大野党が候補者の一本化に失敗しちゃったということがあります、
はい、なるほど。そうしますと赖候補の勝利というのは確実ですか。
まあね、確実は言い過ぎかもしれません。リードはしてるんですけど、はいはい、やっぱり選挙は水物ですから、で特にその台湾の選挙で今回閣僚要員になるかもしれないって言われてるのは、この8年間の民政党政権下で思ったほど生活が向上しなかったことに、若年層が不満を強めているとされている点だと思います、まあ、この人たち選挙に無関心だったんですけど、もし今回投票に行けばですね、来週の足元が揺らぐ可能性があるということが指摘されてます。で、まあ、与野党ともこの選挙戦最終盤、こうした若年層の取り込みに躍起になっている状態です。また来週がですね、蔡体制ほど盤石な形で、政権を継承できるかという点では、もう一つ総統選と同時に行われる立法院の選挙で民進党が引き続き過半数を維持できるかも重要なポイントになっており、こちらはやや微妙という見方もあります、
そうですか。日本から見た場合、台湾の選挙が抱えるリスクといいますと、日本やアメリカとの関係よりも中国との関係を重視する野党側が勝利することなんですか。
まあね、そうとは言い切れないところがこの選挙の悩ましいところでして、まあ、つまりその赖さんや民進党が勝った場合、親米親日の方が勝った場合の方が、台湾海峡や極東の軍事安全保障環境が緊張しかねないというところが、この選挙が、厄介なところなんだと僕は思ってます。
それはどういうことですか。
どういうことかというと、はい、まあ 中国が台湾を中国の一部とみなしていて、台湾統一のためには軍事力の行使も辞さないと、習近平国家中国国家主席は言ってるわけですよね。そのリアクションがどうなるか懸念せざるを得ないということです。これ厄介な話ですけど、頼氏が勝利を収めた場合の方が、そうでない場合に比べて習近平中国が苛立ちを募らせて、これまで以上に台湾海峡の軍事安全保障の面で緊張を高める暴挙に出かねないということです。そうなればこの地域で偶発的な軍事衝突が起きるリスクが大きく膨らんでしまいます。
それは気になる見方ですが、でもそういった兆候というのはあるんでしょうか。
まあ、兆候というかね、証拠って言った方がいいと思うんですけど、はい、これまでのところのその台湾の選挙にらんで中国がなりふり構わぬ形で台湾に対する威嚇行為をエスカレートさせてきたことがあるんですね。それがまあそういうリスクを裏付ける証じゃないかと思います。まあ、どういうことがあるかっていうと、例えばですね、台湾の選挙の3週間前の、去年の12月21日のタイミングなんですが、中国は一方的に台湾からの繊維の原料などの輸入について今年の元旦から優遇措置を廃止する方針を打ち出しました。で、その反面で中国との関係を重視してきた台湾の国民党からの要望があったとして、高級魚ハタの輸入を再開することも打ち出してます。まあ、中国は大きな市場を自分のところが持っている特色を武器にして、露骨に貿易を台湾を威嚇する材料にしているわけです。それからここに来てですね、気球の問題、空飛ぶ気球ですね、の問題もありまして、中国の台湾への気球の飛来が相次いでいるという問題があります。今年の年明けからのわずか5日間なんですが、合計で12機もの気球が、台湾周辺に飛来、このうちの6機はあからさまに台湾本島上空を通過したっていうんですね。で、中国は台湾周辺での軍用機や艦艇の示威活動も積極化してます。あと極めつきは、フェイクニュース、選挙戦に絡んで発信されていることが、多々確認されています。民進党の勢いを削ぐことに習近平中国は、不信していたということだと言われています。
普通に考えれば、そうした威圧というのは台湾の人々の反感を買って逆効果になりかねないのに、中国はそういう常識的な考えをどうしてしないんでしょう。
そういう常識でないところが習近平中国の、統治機構のユニークなところというか特色なんでしょうね。対外的に乱暴で勇ましい対応することこそが習近平体制下で忠誠心の高さを表すとして評価されるというか、内向きで国際的な常識とかけ離れた行為を繰り返す体質になっちゃう、そういうお国柄なんでしょうね。で、対する頼総統候補は、かつてはそういう時期もあったんですけど、今は露骨に台湾の独立を志向しているわけではありません。その現状を維持して中国による一方的な統一を拒んでいくというスタンスが基本になってます。それでも習近平中国の目には、頼氏と民進党が中国からの独立を目指す過激な勢力というふうに映っているんでしょう。乱暴な振る舞いを繰り返してきました。こういう事情を見ると頼政権が誕生した方が、中国が過剰な反応を見せる可能性が高いと言わざるを得ませんよね。で、あと懸念せざるを得ないのは、そうした威嚇が台湾海峡などでの偶発的な軍事衝突を誘発するリスクを、限りなく高めることになりかねないということでしょう。
でも日本やアメリカはそうした中国のエスカレートを黙って見ているんでしょうか。
岸田さんの日本はどうか分かりませんけど、アメリカは決して黙ってないでしょう ね。別の言い方すれば、対中姿勢を硬化させかねないリスクがつきまとうということになると思います。で、アメリカは現状その経済なんかでは半導体とか通信といったその最先端の限られた分野で中国に技術を流出しないように抑えるというスタンスが基本になってるんですけど、仮に中国がエスカレートすれば、対抗上より本格的なデカップリング、分断を目指す姿勢に転換しても全くおかしくないでしょ。で、そうなればたとえ軍事衝突ではなくても、日本企業が中国向け輸出の削減を求められたり、外需が大きく落ち込んだりするリスクがあるほか、経済が縮小しかねないといったリスクもあるんだというふうに思います。
影響ありそうですね。
はい、
与党が政権の継承に成功した方がリスクが高くなる。本当に台湾は厄介な隣人中国を抱えてますね。さあ、お知らせの後、番組の後半ではロシア、韓国、ヨーロッパ議会、そしてアメリカの4つの選挙事情について町田さんに深掘ってもらいます。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、世界の行方を左右する今年の五大選挙が抱えるリスクとはと題してお送りしています。さて、私たちも無関心でいられないこの五大選挙、台湾に続いて今度は3月17日に行われますロシアの大統領選挙です。
はい、この選挙はプーチン大統領の、通算5選目を追認するもので、結果としてウクライナに対するロシアの侵略戦争の長期化、これを決定づけるものになると言わざるを得ない状況ですね。で、候補者なんですけど、まあ、プーチン氏に対抗するような有力な候補は見当たりません。で、これなぜかというと、まあ、振り返れば、ロシアの反体制派の指導者のアレクセイ・ナワリヌイ氏が、3年前に実刑判決を受けて刑務所に入れられているほか、まあ、今回立候補を目指した女性ジャーナリストのエカテリーナ・ドウンツワ氏は、中央選管によって書類の不備を理由に候補を認められなかったというような経緯があります。
はい。
で、まあ、要するに選挙って言っても、ロシアの選挙は民主主義国家で行われているような自由な公平なものではないっていうことですね。
そうなんですね。
で、結果としてプーチン陣営は8割を超す得票率を目指すとしており、まあ、この選挙は今事実上プーチン氏への信任投票と化しています。
はい。で、確認なんですが、ウクライナの戦争は続くということですか？
そういう理解でいいと思います、うん、当のプーチン氏ですけど、早くも再選を前提にウクライナ戦争を継続する決意を、強調してます。これ昨年末に大晦日の恒例となっているテレビ演説を行って、ウクライナで戦闘中のロシア軍兵士を英雄だと称賛した上で、我々がウクライナから退くことはない、ロシアを分断阻止できる勢力はないなどと豪語したんでした。で、ウクライナへの開戦以来、西側諸国はっていうと、ロシアに厳しい経済制裁を課すことによってロシア国民と企業を窮乏させてプーチン離れを引き起こそうとしてたわけですけど、まあ、少なくとも今回の選挙までにはこの戦略が不発だったと言わざるを得ませんよね。まあ、逆に西側が支援疲れからウクライナへの軍事資金援助を細らせるような事態を回避するようにしないと、永遠にロシア窮乏化策が功を奏す日は来ないかもしれません。
では次に行きましょう。4月10日には4年に一度定数300の韓国の国会の総選挙があります。
はい、これ韓国の総選挙のポイントなんですけど、はい、ユン・ソンニョル政権が折り返し点を迎えておりまして、与党国民の力が過半数の議席を奪取して少数与党の呪縛を断ち切ることができるかというところに、絞られていると思います。
はい、
革新系の最大与党共に民主党はかなり衰退気味で過半数を維持できないというの見方が強いんですけど、その一方で与野党の元代表がそれぞれ新党の結成に乗り出す動きを見せていて、そっちの影響から情勢が予断を許さないと言われてます。まあ、とはいえですね、ユン・ソンニョル政権って去年の3月みんな覚えてると思いますけど、元徴用工問題の解決策として韓国政府傘下の財団が日本企業に肩代わりする形で被害者とその関係者への賠償を行う方針を打ち出すことによって、それまで戦後最悪と言われてた日韓関係を劇的に改善しました。
はい。
まあ、日米韓3カ国の軍事安全保障面での協力も抜本的な立て直しができたわけですね。
で、
まあ、そういう尽力をしてきた政権ですから、万が一今回の選挙で足元を固められずに一気にレームダック化するようなことがあると、昨年来の成果が雲散無所、消えてなくなりかねません。これは日本にとって、かなり看過できないリスクと言わざるを得ないと思います。
では続いて6月のヨーロッパ議会選挙、こちらはどう見ていますか？
現段階で最大の焦点と見られているのは、2015年頃からヨーロッパ諸国に殺到した中東諸国やアフリカ諸国からの移民や難民問題への対応なんです。はい、このバックにはそれぞれの地域での政情不安、ロシアによるウクライナ侵攻が原因の食料とエネルギーの逼迫と高騰、それから異常気象に伴うアフリカ諸国の各地で農耕に適さない土地が増えてしまった問題などがあります。で、移民や難民が急増した結果、ヨーロッパ諸国ではすでにイタリアでメローニ氏が政権奪取に成功してますし、フランスやドイツ、オランダでも極右勢力が勢いづいています。 まあ、こうしたことから現行のヨーロッパ議会はこの6月までになんとか移民対策の立法化をするんだとしてるんですけど、現実にはそれが難航しています。でこのまま立法化が失敗すれば6月のヨーロッパ議会選挙で右派や強硬派が台頭しかねません。懸念されるのはそうした右派や強硬派は概して内向きな保護主義政党で、ウクライナの軍事資金支援でアメリカと緊密な協力を築いてきた西側の結束に亀裂を生じさせかねない、そういうリスクが一気に高まるということだと思います。
ではいよいよ最後です。今年といってもまだ先になりますけれども、晩秋11月3日に投票を控えたアメリカ大統領選挙にはどういうリスクが潜んでいるんでしょうか。
はい、まだ10ヶ月先なんであんまり断定的なことは言えないし言いたくもないんですが、ただまあ今のところ構図としてはですね、民主党の現職大統領のバイデンさんと、前の大統領の共和党のトランプさん、この2人の一騎打ちになるんじゃないかという見方が圧倒的です。まあ、もちろんですね、そうならない可能性もあるんですよっていうのは、2人はまあいずれもかなりの年ですし、トランプさんに関しては数々のやばいって言っていいような訴訟を抱えてます。
そうですね、
訴訟の中にはトランプ氏の不動産ビジネス時代の、経営者時代の記録の改ざんをめぐる34件と言われる重罪や金融詐欺の疑いでの提訴もありますし、さらに深刻とみられるものとしては2021年1月のアメリカ議会選挙事件で、トランプ氏が暴動を煽ったとされることに関する訴訟もあります。これに関してはコロラド州の最高裁が昨年末、下した判決がありまして、トランプ氏はアメリカ憲法の遵守を大統領として制約してきたにもかかわらず、この制約に違反したのだから二度と公職、つまり大統領職に就く資格がないんだと、したがって大統領選挙に出馬することも許されないっていう判決なんですね。これとよく似た、裁判はいくつもあるんですけど、コロラド州最高裁判決については、連邦最高裁がこの判決の是非を審理すると発表しておりまして、この判断次第でトランプ氏の大統領選の出馬が、禁止になっちゃう、そういう可能性があるんです。でまた他の事件でトランプ氏が刑務所に入った場合も立候補は不可能になりますよね。
なるほど。でも仮にトランプ氏がそうした障害を乗り越えてバイデンさんとの一騎打ちに至った場合、これはどういうことが考えられますか。
そこまでたどり着いちゃうと、今のところ僅差だけどもトランプさんの方が選挙戦を有利に進めるという可能、そういう可能性が強いとされています。ブルームバーグニュースと調査会社のモーニングコンサルトが去年の10月に公表した世論調査を例に挙げますとね、アリゾナとかジョージア、ペンシルバニア、7つぐらい激戦州と言われて、選挙のたんびにその違う党派の候補者が勝つような選挙区があるんですけど、そこ7つ合計するとトランプさんの支持率が 47%、バイデンさんの 43%と上回ってるっていうのが、その根拠になってます。
バイデンさんの苦戦の原因っていうのは何なんですか。
やっぱりね、在任中に内政の面でアメリカ社会の分断を修復できなかった、結果としてトランプさんを支持する人が数多く残っちゃってて苦戦を余儀なくされてると、そういう構図なんだと思います。ただですね、我々外国人として客観的に評価した場合、バイデンさんって外交面ではなかなかよくやってきましたよね。例えばトランプさんが破壊した G7 主要7カ国の結束を立て直しましたし、ロシアに対抗してウクライナ支援を主導してきましたし、さらに言えばそのオーカス、オーストラリア、イギリス、アメリカの3カ国による軍事安全保障上の同盟ですよね。それから法の支配などクアッドですけど、法の支配などの基本的価値を共有する日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国の枠組みも、形成しました。で、対中包囲網作りとしてそれなりに結果を出してきたと言えると思うんですね。で、ただそれが1期目にオバマ元大統領の実績に対して、トランプさんが徹底的にやったように、今回もトランプさんが勝てば、こうしたバイデン氏の外交の実績を全部ご破算にしようとする可能性は大きい。端的に言えばウクライナ支援を打ち切るとか、中国包囲網を破滅させたり、破壊させたりするだけじゃなくて、さらにはアメリカ第一主義を施行して、それこそ日本なんかにも強烈な関税をかけて世界貿易を停滞させ、経済を縮小させるリスクも、現実の問題になりかねないと、そういうふうに懸念されています。いつご紹介しましたけども、それぞれの選挙やっぱりリスクもてんこ盛りっていうことですね。
そうですね、もう選挙も注目ですね。以上、今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の 深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。ジェラさん、今日は日本の話なかったんですけど、日本の選挙は？
まあ、総裁選、自民党の総裁選っていうのが秋にありますよね。ただまあこれは今のところ総選挙なんかとは違うので、そんな大きな選挙とは思われてません。ただまあ政治資金パーティー騒ぎがありますから、まあこの後の動画配信のところでこぼれ話としてお話できればいいかなと思います。
は
い、そちらもお楽しみにしてください。
そうですね、 YouTube 町田鉄の経済チャンネルは今日の放送は週明けには更新される予定ですので、ぜひそちらもご覧ください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さよなら。